けばあの日がよみがえる。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、大谷野地区の大谷野中学校です。昭和24年、天草郡、登館町外二ヶ村組合立、大谷野中学校として創立。昭和25年、開校記念式挙行。昭和28年、校歌制定。昭和39年、体育館落成。昭和45年、本館落成。昭和46年、第一校舎工事完了。平成5年、プール完成。平成23年、新体育館落成。現在に至ります。大谷野中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の宮崎健太さんです。大谷野中学校に入学されたのは、いつ頃ですか？また、当時の生徒数や学級数はどれぐらいでしたか？
平成9年4月に入学し、平成12年3月に卒業しました。1年生が6クラス、2年生が6クラス、3年生が6クラスの18クラスでした。1学年240人ほどで、全校生徒720人ほどいました。多くの友達や先輩たちからたくさんのことを学びました。
当時の校舎、運動場、体育館の様子を教えてください。
3年生になると、別棟の新しい校舎で勉強ができるから、とても嬉しかったのを覚えています。運動場は広々としてたくさんの部活動が活動していました。体育館はだいぶ古くなっており、鳩が住んでいて、1年生の頃は糞の掃除をモップでよくしていました。
心に残っている思い出を教えてください。
体育大会の応援団と一文字です。団は6つあり、様々な応援団の演舞がありました。一文字は階段に座ってみんなで練習し、成功した時みんなで喜び合ったのが強く心に残っています。
学校の校歌への思いを教えてください。
練習のからの歌い出しから始まり、大谷野の城山高く、おお、我らというところが、中学校という新たなステージに来たなという第一印象でした。卒業式に歌って、いつまでも忘れない母校のシンボルになっています。
大谷野中学校を卒業してよかったと思うことはありますか？
多くの友と競い合いながらも、情熱的な先生たちから諦めないことを教えていただき、中学校での学びが自分の基礎となっています。
最後に学校へのメッセージをお願いします。
これからも大谷野中学校は情熱的でみんなで学び合い笑顔いっぱいな学校であり続けてください。中学生の皆さん、大谷野中学校での学びを大切にして頑張ってください。
ありがとうございました。それでは大谷の中学校の校歌をお聞きください。ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんや天草市にゆかりのある皆さんをご紹介します。
島子小学校そして有明中学校出身の島田哲也です。天草工業高校卒業後現在私は愛知県豊田市で車関係の仕事をしています。主に車を作る設備機械のメンテナンスなどをしています。私が愛知県に来てびっくりしたことは何々しないでっていう言葉を天草では何々せんでとかっていう使い方をすると思うんですけどこっちでは何々死んでとか何々死んとかっていう言い方をするのでそういう言葉遣いの違いに最初はとてもびっくりしました。私は休日よく車で、運転してドライブとか行ったりするんですけどその時にワニマをよく聞く機会があってワニマの曲を聞くとやっぱ天草のことを天草帰りたいなとかたまに思ったりする時もあります。でまたこっちではなかなか新鮮な魚っていうのを食べれる機会がないので天草に帰省した時は新鮮な魚をぜひ食べたいなと思います。以上天草市ふるさとだより有明出身島田哲也がお伝えしました。
続いてご紹介するのは有明地区の有明小学校です。平成30年台南小学校浦和小学校島子小学校の統合により天草市立有明小学校が開校。熊本機能病院会長の米光博之氏より児童図書費用200万円と運動会優勝旗寄贈。有明小学校の思い出をお話しいただきますのは卒業生の浦田東吾さんと柴田真奈さんです。まず自己紹介をお願いします。
私たちは有明中学校2年生の柴田真奈です。
浦田東吾です。
有明小学校を平成31年3月に卒業しました。
有明小学校は平成30年4月に統合しました。
私たちが6年生の時に浦和小、台南小、島子小の3つの小学校が統合してできました。
現在中学校で頑張っていることを教えてください。
僕は部活です。今は2年生になり後輩がたくさんできました。なので先輩として恥ずかしくないように頑張っていきたいと思います。
私はバスケットクラブに入っています。毎日みんなと楽しく練習を頑張っています。
印象に残っている行事について教えてください。
運動会です。僕は6年生として後輩にダンスや、踊りの振り付けを教えたりしていました。
私も印象に残っている行事は運動会です。私は赤団の団長を務めさせていただきました。人数が多く動きを揃えることや指示を通すことが難しかったです。
忘れられない先生はいますか？
僕は小松の先生です。僕が6年生の時に中学生になるのが少し心配でした。そんな時に小松の先生がいろんなアドバイスをくれました。
私も印象に残っている先生は小松の先生です。6年生の担任で1年という短い期間でしたが、休み時間などにたくさん話をして盛り上がったのを覚えています。
友達との思い出はありますか？
修学旅行です。理由は初めて会うメンバーでインタビューなどをしました。僕はあまり話したことない人といろんな話ができたのでよかったです。
私は昼休みに縦割り班で遊んだことを覚えています。多学年で学校が違うことはこの機会で仲良くなったのを覚えています。
有明小学校の校歌について覚えていることはありますか？
私が小学校の校歌について覚えていることは、開校式で校歌の伴奏をさせていただいたことです。校歌はとても難しかったのでたくさん練習をしました。本番ではリラックスして弾くことができたのでよかったです。
最後にこれからの抱負を聞かせてください。
僕の将来の夢は大工なので、これからたくさん勉強をして頑張っていきたいと思います。
私の将来の夢は地方公務員です。公務員では教科に偏りがあってはいけないので、これから苦手な教科を一つでも少なくできていればいいと思います。
ありがとうございました。それでは有明小学校の校歌をお聞きください。 続いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。今回は神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校中山愛理です。神山草市からお届けするふるさとだよりのお時間です。今回は神山草市の空き家バンクについてご紹介します。この制度は神山草市内の空き家及び空き地を空き家バンクへ登録し、その情報を神山草市へ移住・定住を希望する市外在住の方へ広く情報提供をする制度です。近年神山草市に空き家をお持ちの方からご相談が増えており、多くの空き家が登録され利活用されています。神山草市へ移住されたい市外在住の方も増加しています。神山草市に空き家・空き地を所有される皆様、ぜひ空き家バンクをご活用ください。以上、神山草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の宅島と申します。嶺北町の特産品天草天領岩牡蠣の美味しい季節になりました。冬が旬の真牡蠣とは異なる種類の牡蠣で、夏に旬を迎えます。4年間嶺北の海で育ち、海の恵みをたっぷり含んだ肉厚で濃厚クリーミーな味で大変人気です。驚くのは何といってもその大きさ。大きいものになると手のひらサイズほどもあります。長時間無菌水で処理しており、熊本県内で初めて生食用の出荷が認められておりますので、安心安全です。ステイホーム中のご自宅で、またご贈答用にいかがでしょうか。注文受付は7月中旬頃までとなっています。お問い合わせは福島水産 0969-35-2377、 浜崎水産 0969-35-2488 までどうぞ。各事業者のホームページやオンラインショップでも購入できます。
私の効果ふるさとだより、いかがでしたか。次回は内野原小学校、姫野小学校の効果と思い出をお送りします。来週もこの時間をお楽しみに。番組では現在音源のない効果を募集しています。募集している学校など詳しいことはミツバチラジオのホームページでご確認いただくか、電話 0969-22-8880 までご連絡ください。また再放送や放送スケジュールについてもミツバチラジオのホームページでご確認いただけます。